序章に注がれる神の恵みは連続して、1993年10月からの1年間、20ページ。神様が私を導いてくださっている、そうはっきりとわかるほど、神様の御業が鮮やかに見えてきたのは、私が慶応病院に入院した頃からであったろうか。この2年の間に私の体重は11キロも減少した。体のどこかにがんがあるといけないからと騒がれて、当時慶応のインターンの医者、この4月38歳で同大学医学部教授を命じられましたが、これも一つの奇跡かもしれません。であった我が子の意見によって精密検査をすることになって、信濃町の慶応病院に入院を申し込んだのは1993年9月30日のことである。わずか4日後の10月3日たまたま空いたベッドがあって、早くも許可が下りて入院することができた。忙しすぎる日常生活の中に思いがけず与えられたこのゆとりの時間に喜んで、私はいそいそとベッドの傍らを整理し、賛美のテープレコーダーとアンドリュー・マーレーの祈りの本と、それに平素読むことができなかった牧師からお礼としていただいた分厚いシーセンの組織神学の本を置いた。そして横になって読み始めた。この神学の本を見て、看護婦の中村さんが、あなたはクリスチャンですか?と語りかけてきた。彼女は以前、がん病棟に勤務して、多くの人が死んでいく姿を見ましたが、そういう時のクリスチャンの様子は、あまりにも他と違うので感動しました。とそう言われた。このお話で私は嬉しくなったので、前日お茶の水まで外出して、妻のためにと買った本、田中信夫牧師の魅力ある生き方ガイド、命の言葉社を彼女にプレゼントした。その時彼女がこの本に一筆書いてくださいと繰り返し言われるので、背表紙に私の心境を書き込んだ。検査される私の横にイエス様がおられます。さんさんと注がれる恵みを加えられる日々、夏の海、ひたひたと押し寄せるその波がいっぱいに私を包むように、その愛を与える方が主であると知るのです。満員電車を降りてお茶の水駅前の人混みの横断道路を渡るとき、そのざわめきの中に心豊かにせられるとき、ふと気がつくとそこに主がおられます。限りなきキリストの愛を語ってこの口を開き、この心を開き、その幸せを告げずにはおれない。1993年10月、 S 中島、敬愛するエミー・カーマイケルの心情に習ったものでした。退院して間もないある日、早速中村さんからお便りが来ました。町の木々もすっかり色づいて、慶応病院 S 病棟から見える神宮外苑の景色も秋らしくなりました。入院中は気の利いたこともあまりできずにいましたが、ただあなたのご様子に看護婦という仕事を離れて心和む時間となりました。すべての状況を肯定的に受け止め、プラスにしておられる姿が感動的でした。いただいた魅力ある生き方ガイドは、友人看護婦に回し読みしており、この本に書かれている魅力ある人に共感しましたが、今私はあなたこそ魅力ある人であったと気づきました。私が看護婦という仕事を選んだ理由は、相手を通して自分を知り、学び、向上していけると思ったからです。それなのに、いつしか何かをしてあげたのに、こんなに一生懸命してやったのに、と患者さんに求める気持ちが強くなり、おごり高ぶっている自分の姿に気づくことがあります。あなたの姿を見て、 振り返って自分が恥ずかしく初心に帰りました。感謝します。あまり褒められたことではありませんが、入院中私はある人、マスコミ関係、自称大学教授、実は講師が高飛車に看護婦を叱りつけ不調を呼べと言っているので、この人と喧嘩して病室を変えられてしまったのです。その時中村さんが変えてくれました。退院して間もなく11月になりました。私の職場、星薬科大学で学生の石川さんと語り合って、金沢キリスト教会の船津牧師にお願いして作った小さな聖書研究会が開かれました。その日特にアメリカで著名なデイル・クレール先生、米国カルバリーキャンパス教会牧師をお迎えして大学の一室で集会を開く予定でした。この日私は心に汚れを感じていたので、かえってキリストの下で一生懸命働こうと考えておりました。多くの人に語りかけて出席を誘いました。その結果かなりの人が来ると言っていたのに、当日になってから思惑はことごとく外れたことが分かりました。出席すると言ってくれた教職員はいずれも仕事中だからというし、来るはずだった学生は用ができたというのです。もうあと30分で始まるというのに、私の助手の水野さんの他には誰も来ないのです。この集会は通訳を含めて牧師が3人も来てくださるというのに、それを聞く聴衆が私と石川さんと水野さんのたった3人になってしまいそうです。私はこのありさまに責任を感じ、誰もいない図書館に行って祈りました。そうして心落ち着いて再び仕事を始めた時、石川さんが来て、先生方が到着してお待ちしていますと言われるのです。とうとうその時が来てしまった。それですぐに私はその部屋に行きました。驚いたことにゼロではなくて8人もの人が丸くなって円座に座っていました。私はすぐに理解しました。この人たちが深い信仰の人たちであることを。ただ黙っているだけなのに、表現しようもない聖なる、そして懐かしい聖霊が部屋いっぱいに充満していたのです。3人の牧師さんと5人ほどの他大学の学生さんが黙祷しておられました。私は聖霊に力づけられて元気になり、研究室に戻って大学院学生に声をかけてみたら、今度は不思議なことに皆がすぐ行きましょうと快諾してくれたのです。さらに2年生が集まってきた、1年生も来た。そして私自身が入ると、その部屋は20人を数えてあっという間にいっぱいになってしまった。この間ほんの数分のことでした。こうしてデイル・クレール氏のメッセージが行われ無事に終わりました。その後主はこう言われたのです。この中に罪を持っている人がいます。その方は手を挙げてください。イエス・キリストにお願いして許しを与えられましょうと。